はい、じゃあ、こんばんは。ポッドキャストのお時間です。このポッドキャストは、ゲームクリエイターである私、和健がゲストの方とゲームデザインの話をして、ゲームデザインについて学んでいくというポッドキャストです。今日のゲストは、滝沢正和さんです。こんにちは。こんばんはか。こんばん
こんばん
は。
は。
はい。滝沢さんは2回目の出演ですね。ありがとうございます。
よろしくお願いし
よ
ま
ろし
す。
くお願いします。じゃあ軽く自己紹介をお願いします。
はい、ボードゲームの制作をしております滝沢正和と申します。アクションゲームよりの変なコンポーネントのゲームを作っている、ボードゲーム作家になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか立て続けにね、あとボードゲームクリエイターの方に連続で出てもらって、このポッドキャスト、ほとんど、ボードゲームデザイナーの方ばかりが出るようなポッドキャストになってしまってるんですけど、はい。まあ、たまたまということで、はい。
はい、カエル D さんの話とかも
はい。
個人的に大好きなので、
ああ、そうですよね。いや、カ
は
エ
い、
ル D さんまた出てくれないかな。なんかちょっとね、僕の中で偉い人っていう、印象があって、緊張して声をかけづらいの
なる
で、
ほど。
いやー、もしカエル D さん聞いてたら、出て出演してくれると嬉しいです。はい。
嬉しいです。
はい。じゃあ今日、滝沢さんの方からちょっとね、お題というか、いただいてたんで、学びと学習の違いでしたっけ？ちょっとそれについてお話聞かせてもらえますか？
はい、よろしくお願いし
は
ま
い。
す。少し前のあれなんですけど、ボードゲームで学びというか学習とかって、どうなのっていうような話
は
とい か
はい。
があったりもして、炎上案件を、和健さんのポッドキャストでしていいのか、どうやらどう
そ
な
ん
のか
な
っていう
炎上するような内容ですかね。まあ、
ってい
ポッ
う
ドキ
と。
ャストで炎上って聞いたことないんで、多分大丈夫だと思います。
っていうところもありつつなんですけど、
はは い。
い。
その学びと学習ですけど、ボードゲームで学び学習っていうのは、ボードゲームをプレイすることによって何か学んだり、学習したり、例えばボードゲームやったらちょっと数学が得意になったり、ちょっと英語ができるようになったりみたいな、そういう話ってことですか？
そうですね。そういうことをボードゲームをするというか、ボードゲームをするにあたって、それを前提とすることがどうなのっていう意見の人と、いや、ボードゲームするとそういうふうになるじゃん、楽しいじゃんっていう人が、話が食い違ってるような気がして
あ
い
あ、
て、
なるほど。
もっとみんな仲良くすればいいのになと思いながら、そこら辺の一連の流れを見ていた経緯があったん
ああ、は
で。
い。
それが話できたら面白いなぁと
なる
思っ
ほど、
た
な
の
るほ
で、今
ど。
回ちょっとテーマに挙げさせていた
はい。
だきました。
ちなみに自分の中でそういう学べるボードゲーム、学習できるボードゲームって全然イメージが湧いてないんですけど、どういったものになるんですかね、具体的に。
どうなんでしょうね。私の印象だと、オモゲだったりなんだったりっていうのをやること自体がリソースマネジメントだったりなん
ああ、
だっ
な
た
る
り
ほど。
で、そういうのが要は学びにつながるみたいな話の流れと、直接的に、タイムラインっていうゲームがあるんですけど、何年に何が出たとかっていうのが時系列にダーッと並んでて、で、ああ電話ってそんな昔の発明だと思ったけど、そうでもなかったんだみたいなのとか、ファナルだったかな、あれは動物の、生息地とか、
サイズとか。
っ
あ
て
り
い
まし
う
た
のとか、
ね。
でっていうのを学びって言っているパターンもあるし、だから一言学びと言っても、それだけ多様性があるものについて、学べるボードゲームがどうのこうのとか、いや、ボードゲームは学ぶものではなく楽しむものだ、うんたらかんたらっていうふうに、主語を大きくして一括りで語ってること自体が、問題っちゃ問題なんだけど、っていう感じっ ではあるかなとは思うんですけどね。
はい、
はい、
なんとなくイメージは湧きました。はい、
はい、ありがとうございます。でですね、
はい、
はい、この話をする前に、滝沢のとりあえずスタンスを言わせてもらえるとですね、
はい、
まあ後でちょっとリンクとか貼っていただければありがたいんですけど、
はい、
レオさんという方がですね、
うんうん、
フェリッティさんっていうとても有名なボードゲームデザイナーさんが、
はい、
書いているあの投稿の翻訳をしてくれていです翻訳をしてくれていてですね、
はい、
タイトルは言い訳はダメだというやつなんですけど、少し前にツイッターでもあったんですけど、ゲームの社会的有用性をとやかく言う、こう必要はないんじゃないっていう内容の、
うん、
何でしょう、お話になっていて、でだってそんな社会的有用性をこう追求するために音楽やったり料理作ったり小説書いたり絵書いたりしないじゃん、ボードゲームもそれで、うん、そのスタンスでいいんじゃないっていうのが書いてあって、うん、もう私個人的なスタンスで言うと、そのフェリッティさんのスタンスにこうあのオールイエスというか、
うん
うん、っていう感じではあるんですけど、ただそれでもボードゲームっていうもの自体に学びというかあの学習というかの側面はあるので、そこら辺をもうちょっと掘り下げて定義した上で、
うん、
じゃあみんながあのボードゲームで学びっていうのは嫌だよって言っている人の学びと、
うん、
いやボードゲームって学びがあって面白いよねって言っている学びっていうのはどういうものかっていうのをちゃんと定義して、はい、墨分けして、
はい、
掘り下げていったらなんかいろいろ今後につながるのかなっていうところを今回お話しできたらなっていう感じですかね。
ぜひぜひ。
はい、でですね、まずそのだいたいこういう話のところで言われているのが学びっていうふうに言われてるんですけど、
はい、
その学びっていうものを今回話す過程においては学習と学びに分けます、まず、
うんうん
うん、で、じゃあ、まず、
うん、
学習っていうものについてお話ししていきたいと思うんですけど、
はい、
で多分こっちがみんなが嫌いなもんだと思うんですよね、
はい、
で学習って何かっていうと、
うん、
世の中にある例えば、うん、フェティッティさんもそのブログの方で書いてる感じなんですけど、学習ができるゲームとかおもちゃとかっていうのが、まあ、つまらないっていう話も、まあ、そこには書いてあったかななんですけど、でそれまあそうね、学校の勉強が面白くないっていうのも多分それにつながってくると思うんですけど、でその学習がどうして面白くないかっていうと、私個人の印象だと、もう型があるから面白くないのではないかなというふうに思っていて、学習っていうのは何をするかというと、目的があって筋道があって結果としての正解が存在しているもの、それが学習で、そのある一定の型に対して効率的に最短最小手数でそれを達成することを目的としているものをまず、まあ、学習と定義します、
はい、
で、まあそういうゲームもたくさんあるとは思うんですけど、
うん、
っていう話を振っちゃう誰か、うん、まあそういうものが学習というふうに今回のお話の中では定義します。
はい、具体的にどういうことですかね、英単語を覚えるとかそういうのが、そうですね、
算数とか数学とかで、
はい、
まあその、前ベネッセかなんかの CM だったかな、日本のドリルは数式が書いてあって、
うん、
答えしか書けないけど、
うん、
あの外国の数学のドリルだと問題式の方が問題式の方が空になってて、
うん、
例えば答えが6になってたら、
うん、
2+4は3だし、3+3は あ6だしみたいな、あごめんなさい、イコール6の場合に、
はいはいはい、
2+4 が6だし 3+3 が6だし、だからそこの四角には何でもいられるよっていう感じになってて、
うん、
っていう絵が描いてありましたけど、
うん、
まあまあまあまあ、その何でも入れられるよりは効率的な答えを目指す方が、はい、うん、学習っていう感じですかね。
うん、なるほど。なんとなく、
なんとなく
理解したとして進めましょう。はい、
はい、じゃあそれに対して学びっていうのが何かっていう話をさせてもらうと、
うん、
これも滝沢が勝手に思っていることなんですけど、
はい、
あるその現象、
うん、
何かがあって、そこから学びたいものを自由に選択して、
うん、
でそれを理解して自ら目的を定義して達成するものが学びだと思ってるんですよ。すで、
うんうん、
に型があって、その型に対して、最短手数最小効率で本当に効率重視でやっていくのが学習に対して、もう自ら自由に、
うん、
目的を設定するので、
うん、
非効率ですし、出来上がっていく答えは、いろいろなクオリティのものが千差万別で多数存在するし、
うん、
あんまりその同じものができる感じではないので、
はい、
学びその、うん、そうですね、効率とかを考えるとあんまりよろしくはないですけど、
はい、
ただ、はい、好き勝手に好きなものをその場のいろいろな状況で選べて、
うん、
学べることが、で必ずそれは自分の身になって次自分のアクションを起こすときに必ず役には立つと思うので、
うん
うん、っていうものが学びだというふうに思ってます。ちょっ
とイメージしやすくするために、
はい、
学習っていうのはさっきで言うところの日本のドリルで数式があって答えを出すもので、学びっていうものは、欧米のドリルで、答えが先にあってやり方の方をの部分を埋めていくようなものが学びっていうイメージで合ってますか？
そうですね、うん、合ってます、うん、前に、自分の中で図式した感じを、うん、伝えるとですね、
うん、
穴が開いている、
うん、
あの赤ちゃんが遊ぶこうなんていうんですかね、こうぴったり当てはまるブロックみたいなのあるじゃないですか、穴が開いてて、うん、そこにそれが必ずぴったり入って、
うん、
きれいにきれいなこう四角になるようなやつ、
うん、
なんとなくイメージつくかなと思うんですけど、それにぴったり当てはめるのが、
うん、
学習、
うん、
常にそこにその形が当てはまる。で学びっていうのはその穴が開いていて、そこに当てはめられるものはその周りにたくさんあって、粘土でもいいし、
うん、
もうそれこそその綺麗な形のものでもいいし、
うん、
で好きなものを当てはめることができるっていうのが学び。
なるほど。
っていう感じですかね、
はい、
型にとらわれずにそこのくぼんだところに当てはめてもいい、それは自分の自由だし、
はい、
っていう感じですか。
なるほど、
うん、はみ出したっていい。
ちょっとこの時点で僕は反論はあるんですけれど、
お聞きたい
聞きたいですか、
うん、
けど一旦滝沢さんの話最後まで聞いてからの方がいいのかなとも思ったりもしてるんですけど。
なるほど、
はい、どっちがいいですかね。
どっちがいいんだろう。まあ、学習と学びっていうもんがあって、
はい、
で学習がその私がなんかその、うん、ボードゲームの、
うん、
に対してその社会的な有用性を導くのが良くないって言っている人たちは常に学習の面での見方をしていることがすごく強いような気がしているので、
うんうん、なるほど。
いや当人、要はプレイヤー自身がそれぞれに、
うん、
それぞれの なんだろう、学習段階というか今までの経験値がみんなそれぞれバラバラで、プレイヤーごとにこうその毎回のセッションで学んでる内容って違うじゃないですか、
はい、
なので一概にそのなんか楽しむだけのものでっていうところでバッサリするのはちょっと主語が大きすぎるんじゃないかなぐらいなことを思ってたっていう話ですかね。
うんうんうん、なんとなく、じゃあそのボードゲームに何でしょう、学習を持ち込むのはいかがなものかって言ってる人たちは、そこは学びじゃなくて学習だからいかがなものかっていう反論をしているっていう理解でいいですか。
うん、そうなんじゃないかなっていうのが滝沢の印象です、
はい、学びの側面を見てなくてボードゲームは学習だっていう捉え方をしてるからそういう反論になっているということですね。なるほど、理解しました、
はい、
の上で、
はい、
の上で遡って、
お、
そうですね、学びと学習に関してなんですけど、さっきのそのドリルの話でいきましょうか。
おい、
日本のドリルで僕は比較的それも楽しんでやっていた方なんですよね、多分、うん、で何が楽しいかっていうと、結局そのドリル解く時もその前段階で探査が脳内で走ってるんですよね。どの式を使わないとダメかっていう、なんとかの定理がこの問題では必要だみたいな探索が入ってるので、探索して、まあ要はパズルっていうか探索して見つける発見みたいな処理が脳内で走っているので、まあそれは割と楽しんでいるなっていう気はします。まあそのなんでしょう、欧米のドリルでその式の方を作るっていう方が、まあより探査範囲が広い、探査範囲と、
うん、
まあ、答えの自由度があるので、まあそういう面白さはあるとは思うんですけど、まあ、逆に僕は日本のドリルの方が楽しめてた方だと思いますね。答えが1位に決まらないと不安になるっていうところがあったりする方なので、まあ結構好みとかにもよるんじゃないのかなっていう気はしました。でまあどちらにしても僕は楽しめると思いますね、人間は、どっちがどっちのドリルも、っていうところと、まああとそうだな、そもそもの話で言うと、いろんなそもそもの話があるんですけど、まず学習っていうものは基本的にまあ、人間は楽しいものだと思うんですね、自分が成長するということなので、自分の成長は楽しいものだと思うんですよ。でなんで学習とか、まあ、より言うと勉強が嫌いとか、まあ、そういう人は多いと思うんですけど、なぜそうなるかっていうと、結局その成長のフィードバックが弱いからだと思うんですよね。自分がやったことに対して自分が成長してるっていうフィードバックが弱かった場合、それは嫌いになると思うんですよ。何のためにやってるんだろうっていう、時間の無駄っていう風になるので、その手応えが強いのであれば、学習っていうのは基本的に人間は楽しめるものだと思うので、まず学びなり学習なりですけど、まあ、そういうのが嫌いって、そういうのは楽しくないって言ってる人は、まずそこが間違ってると僕は思ってますね。学習というのは基本的には楽しい、嫌いなのはただにフィードバックが弱いだけっていうことだと思います。はい、
いや全面的にその通りだと思いますいや、
はい、
そう、どっちも楽しいよね。
で、
パズルも答えが、一つの方が絶対いいじゃないですか。
はいはい、
で、答えが複数になると、なんだろう、ぼやけるので、で、探索してるし確かに、で そこは本当にその通りだと思っていて、その話を踏まえた上で、なんだろう、みんなが嫌な、そうね、今、学習も学びもどっちも楽しいっていう話を踏まえた上で、なんかこうみんなが嫌な学習、嫌学習みたいな感じにしてみましょうか。
うん、
そのみんなが嫌な嫌学習をの中に何があるのかっていう話で、
うん、
僕がその今和健さんが成長率がっていう話があったじゃないですか。
うん
うん、であともう一つ嫌学習にある俺があるなと思ってるのが、常に正解を求められている環境下で心理的安全性が失われることに対して、
うんうんうん、
その嫌学習が嫌な人たちは、
あ、はいはい、
なんか嫌悪感をすごく抱くのかなという気がしてるんですよ。効率を、ね、うん、そう、効率を求められすぎるがゆえに、
うん、
心理的安全性が失われていくこと で、ね、心理的安全性のところを強調するがために、さっきの、うん、要は答えがたくさんあるような話をしてしまったけど、うんうん、別にそこが答えが一つであっても心理的安全性が保たれていればそこはオールオッケーだと思っているので、うんうん、その方向性で言うと僕と和健さんの認識は多分一致しているのかなという感じはしている。
うんうんうん、
そうそうそう、
どうしても多分、教育現場ってその答えとかに対してその評価が入って、でさらに言うと比較が入っちゃったりするんで、その、
うんうん、
他者との比較が入っちゃったりするんで、まあそうなってくると心理的な安全ではなくなりますよね。
そうなんですよね、うん、
それとセットになっちゃってるから学習っていうものが、だから学習って楽しくない嫌なものっていう感じになってるんでしょうね。
もったいないですよね。
そう
ですね、だって楽しい、そう、楽しいことなんだ
も
ん。
基本的には楽しいことなんで。そう、うん、
で効率を求めることがダメなことって決してないじゃないですか。
うん、
それこそ早く、うん、解けること、手数少なく解けることはむちゃむちゃ気持ちいいし楽しいことじゃないですか。
うん、はい、そうですね、そうです
、
ね。
そう。だそれは絶対ね楽しいところなのに、
うん、
それになんかね縛りがあったり。あとなんだろう、本当にその成長率が少なくなる、レベル99がレベル100になる、そのレベルを一つ上げることの辛さというか、
うん、ありますね、
うん、そうそう、まあプロは楽しいけど、
うん、
そこまで行くことに対しての自分的な心理的なこう魅力というかが感じられないっていうところになると、そこはやっぱり、うん、負荷にはなるのかなって気もするしね。
そうですね。
そう、それはそんな気がする。
いや、99から100はすごい、なんか思うところはありますね。僕99から100になるのはあんまり楽しめない人なので。
99でもなんだろう、100になったからこそ見える景色もあるわけじゃないですか。
そうですね。
そうで。でも全員がそれを求める必要はないからね、そこら辺のこう線引きというか感じ方は人それぞれで、まあ難しいところかなとは思いますけどね。
いやー、けどそのいや自分もゲーム開発者をやっているわけですが、そのゲーム開発者としての90レベル99からレベル100っていう世界があって、けどレベル0からレベル80ぐらいまでが結構楽しいっていうか、サクサクこうレベルが上がるから楽しくて、けどトップクリエイターになろうと思ったらそっからさらにこうレベル上げを頑張っていかないとダメでっていうのがあって、いやそこを何でしょう、できるようになるにはどうすればいいんだろうなっていうのは考えたりしますね。
自分でもチャレンジはしていきたいけれど、チャレンジする方向性が見えないのか、それが見えてる上でなお辛いのか、どっちですか？
見えてる上でなお辛いような気は してますね。まあ、けど、
おお。
多分で自分の中の答えとしては、これ、まあ、先週っていうか前回の放送ともちょっと関わりがあるんですけど、分解能というか解像度が足りないのが問題なんだなっていうふうに思ってますね。そのレベル80から、まあ、レベル81とか、まあ、99から100が、そのレベル1にしか見え、1のち、レベル1の違いでしかないとしか見えてないことがよくない。実はレベル99から100に見えてるけど、トップレベルの人たちはそれがレベル99からレベル200ぐらいの違いに見えている。そこに分解能があるから。分解能がない、解像度が低い自分はそこがたったレベル1の違いにしか見えていない。だから、まあ、フィードバックが弱くてモチベーションが続いていかないっていう、
いやー、深いなー、面白いっすね。
ことなんじゃないかなと思
いや
う。
ー、その学びと学習っていう話で、まあ、学びの側面で言うと、その学ぶ対象っていうのが、例えばボードゲームをプレイしますって言って、コンポーネント並べて普通にみんなで遊び始めるわけじゃないですか。で、初見で遊ぶ人と何回もそのゲームを遊んでる人で、そのゲームに対する解像度って違うじゃないですか。
違いますね。
で、初めての人が感じる一点と、そのゲームをやり込んだ人が感じるある一定の点数まで行った後の一点って重みが全然違
全
う
然
と
違
いうい
ま
か、
すよね。
なんかそういう感じを強く思っていて、
確かに、その1点がどれだけ取るの難しいかって分かってますからね、ベテランの人は。
で、ゲームデザインの話をしてしまうと、みんながある程度ここまでは取れるように、下駄を履かせるって言いますけど、要は僅差で接戦になるようにはするけど、接戦を演出するゲームデザインをしながらも、勝つ人は必ず勝つ、要はちゃんと、ゲームデザインとして意図した選択をしたら、それに対するフィードバックをちゃんとするっていうのがゲームデザインの基本だと思うんですけ
そう
ど、
ですね。
そうで、そこはちゃんと差をつけてあげないとねっていうふうにした時の、その一点の重みって全然違うじゃないですか。
違いますね。
そうだから、一点がもしかしたら10点20点の重みがある一定の段階を超えた時から発生するっていうのはあるよなって今の話を聞いて思いました。
それゲームとしたらやっぱり10点にしてほしいですね。1点の違いじゃなくて。
なあ、でも、そうね。
まあ、そっちの方が手応えというか分かりやすさがあるんで、10点開いてほしいな、そこ。 個人的には
わ
解
か
像
る
度の
な。
低い自分としては。
わかるな。わかるんだけど、そこで解像度が低い人と解像度が高い人が一緒に遊べることが、僕
そうです
は
ね。
素晴らしいと思っていて、
確かにそうですね。
そう、あと1点で勝てたのにみたいなの
そうです
が、
ね。いいですよね。
でもそれは別に、何を自分で学ぶのかっていうのは、そのプレイをした人が勝手に決めることじゃないですか。
そうですね。
そうで、まだま、なんだろう、勝ったのにまだまだだなっていう人いるじゃないですか。テラフォーミングマーズとかで、あ
い
れ、
ま
こ
す
れしか
ね、い
点
ま
数
す
上
ね。
がんねえよとかって、よ、勝ってんじゃん、お前とか思うんだけど、それって多分その人の、要は目的は、このプレイヤーに勝つのではなく、自分の中の目的の設定があって、そこに向かってっていうことなんですよね。で、大体みんなと同じような点数が取れて、自分の思い通りのことがある程度できた、よかった、楽しかったっていう人が、やっぱ同じ土俵で楽しめることが、 学びと学習の大きな違いかなという気がするんですよ。学習だとそこってそれこそ10点の差が開くわけじゃないですか。1点がそうそうそうそう。でも学びはそうね、無理に学びにしているのかな、どうなんだろう。まあまあまあまあまあまあ、でも学びはなんかその場その場でそれぞれの実力に合わせて自分自身が目標設定を定めて、あの自分の好きなことをこう習得して成長していくっていうのが学びな感じがするので、
まあ滝沢さんの言う学びだと、まあ、学びの方がその選択肢が多いというか自由度が高いくて、そこの試行錯誤で、まあ、点数が低かったとしてもそこで楽しめたりとかするみたいな達成感があったりとかするっていう感じなんですかね。
だから学びの多いゲームっていう話で言うと、先ほども例に挙げたように重ゲーだったり、なんだったりっていうのが多く、アクションゲームはむしろ学びが少ないゲームというふうに言われそうな雰囲気はなんとなく自分の中では持ってるんですけど、でも、自分のゲームの例を出して申し訳ないんですけど、ヒクトルーンっていうゲームを前作ったんですね。カードを、あの手品、あのマジシャンがあの山みたいにこう、広げて、山みたいに何ですかね、カードを立てる感じがあるんですけど、あの角を持ち上げてペラペラペラっていってこう反対側に倒れる、途中で止めるとあの両側からこうせり上がった山みたいに止まるんですけど、カード自体が、でそこからあの砂に 棒を刺して砂をこう徐々に取っていって、棒が倒れたら負けっていう、棒倒しっていうゲームがあるじゃないですか。
はい、ありますね、
あれみたいにどんどんみんなでカードを取っていって倒れたら、まあ、失敗みたいなゲームを作ったんですけど、そのゲームを最初やってる頃は、その山札も立てられなければカードも取れないんですけど、すぐ倒れちゃって、ただゲーム終わる頃にはみんなそれなりにできるようになってるんですよ。それって確実に成長してるじゃないですか、学んで、
そうですね、
言語化はできないけど、
うん、
だからアクションゲーム、あそうですね、デジタルゲームは特にアクションゲームでの学習能力は半端なく高いと思うんですけど、だから前に出演させていただいた時にも話したんですけど、自分的にはデジタルゲームを作ってる方が近いっていうのは、多分そこら辺の学習というか、学びをゲームに落とし込む感覚がデジタルにしないのかなっていう感じもありますけどね。そういう学びはもあるなと思ったりしてますね。画一的すぎず、なんかいろんな学びがあっていいんじゃないっていう感じですかね。
あのちょっと話を戻して、
ほい、
まあ最初の方に戻るんですけど、その、
ボ
ードゲーム、なんかその私の方はその元々のそのなんか議論になってた話をよく知らないんですけど、そのボードゲームにはその学習があるべきないべき、学びがベースにあるべきないべきっていうので議論になってたっていうことなんですかね。
すいません、私もこの話をそんな風に振っといて、ふんわりしか知らないんで、大体そんなイメージだと思います。
ふんわりしか知らない同士で、あれですけど、まあまあそれで言うのであれば、まあそもそもゲーム、ボードゲームとかデジタルゲーム作ってる人の大半は、まあこのゲームでなんかみんなに学んでもらおうとか、まあなんか学習してもらおうと思っては作ってないだろうから、まあ、別にそこに学習なり学びなりなくて当然というか、ないのが普通であって、でやる側が勝手に学んだり勝手に学習したりするっていうだけなのかなっていうふうには思いますね。
そうですね、そのフェディッティさんの記事を読むと、まあそういうものだと思って私たちが作ってるけど、ガイア側から、あのそうあるべき、要は学べるべき、有用性はみたいな、あのシンポジウムだったり何だったりに呼ばれたりとのこうみたいなことも書いてあって、そうそうそうそう、いやいいじゃんそんなのっていう、
作ってる側からしたら勝手にやってくれっていう感じな気がしますね。
そうそうそうそうそうそう、
うん、こっちはそういうつもりでは作ってないですよっていう、
うんうんうん、そうそうそうそう、
うん、まあそれだけの話な気はします、
まあ、でもそういう話をされると真面目に考えちゃうじゃないですか、やっぱり。
あ、真面目に考えてしまうっていうのはどういうことですか。
学、
はい、
そう、ボードゲームにとって学びとはどういうものなんだろうとかってね、例えばね、
はい、
うん、まあでもそんなね考えなくてもいいんじゃないっていう感じが、
うん、
そう、うん、だって料理聞くのにも音楽、うん、ね、料理食べるのも音楽聞くのもそんなこと考えてないじゃんっていうふ
う
にエディティさん言ってて、そうだよなって思ったって話なんですけど、うんうん、
いや、ゲーム作ってる人は全然考えてないと思うんですけどね。そう真剣に捉えてないと思いますね。ゲーム遊ぶ側がやる側がそうじゃないとあかんって言ってるだけであって、まあ、あなたがそう思うのであればそういうゲームだけやってくださればそれでいいんじゃないかなという 話な気がします。
そう、そう思う、
うんうん、はい、
そう、うんうん、いや、ごめんなさい、
うん、
でその学びの方をもうちょっと深く掘り下げて言うと、
うん、
その人によって、要は一つのゲームをたくさんやってる人か初見でやる人かでよってによってプレイングが違って点数の重みも違うし、
うん、
その点数に対する意味合いも違うよねって話をちょっと先ほどさせてもらったんですけど、
はい、
まあデジタルゲームもボードゲームも、うん、まあ本質的には変わらないと思うんですけど、
うん、
その学びって主観的じゃないですか。
はいはいはい、
自分がそれをどう捉えるかで、うんうん、その全然こう意味合いが同じ現象なのに意味合いが変わってくるじゃないですか、
うん
うん、でだからこそそれぞれがそれぞれの学びを持って帰れる、同じプレイングなのにっていうところが、
うん、
いいところかなと思っていて、対する学習っていうのは客観的で受動的で定量評価なので、
うん、
っていうところがなんかこうそれはそれでなんだろう、きっちり線引きできていて評価しやすいし分かりやすいけど、
はい、
まあつまんないと思える場合も多いなみたいな感じがなんとなくするなっていうところは思いましたね。
なるほど、はい、
ぶっこんだ割にはそんなに話が盛り上がらない
いや、そんなことないです。いや、僕がうまく返せなかった部分が、
いや、
はい、多かったんで。なるほど、まあ十分取れ高は取れたので全然大丈夫です。40分話せたんで、
ありがとうございます、
はい、じゃあこの辺で宣伝タイムにしましょうか。
ありがとうございます、
はいはい、
今度の2023年の春頃ですかね、
はい、
アクサンシルコンフレックスというところの、サークルさんからお声かけていただいて、うん、サムライズっていう、
うん、
ゲームにちょっと今関わらせてもらってます、
うんうん、
で、この前のゲームマーケットの秋じゃないか、春で、宣伝させてもらってこのメンバーでやりますっていう話でちょっと告知させていただいて、
うん、
サイバーパンクの侍ゲームみたいな、近未来の時を舞台に侍たちが剣術で戦うみたいなゲーム作ろうと思って今必死にいろんなことしてますっていう感じですね。
世界観がまずあって、そっか、もうゲームメカニクスとかも決まってるんですか。
ようやく固まり始めましたあ、大変ですよね。面白いですけど、うん、何にもないところからこうやって生まれてくるの楽しいよなと思います、はい、
中量級×推理戦って書いてますね。
ああ、うん、そうですね、
はい、
その時はそういう感じで
そのあたりも変わってるんですね。
中、まあまあでもそこは変わってないですけど、はい、まあ、今後どうなるかちょっとわからないですけど。
ああ、
うん、
なるほど。
推理戦なのかっていうと推理戦なのかっていう感じでもありますし、
いや、こういうの すごい不思議だったんですね。そのルール、どこまで決まった段階でクラファンするのかなっていうのが、
いろいろ
話をしてみ、まあ、メンバーと話をしていく中で、
うん、
まあ、ここら辺を目標にこういう形でこういうふうに進めていきましょうみたいな話で、うん、ざっくり本筋が決まっていたところでスタートしたんですが、
うん、
あの一回白紙に戻して
怖い、うん、
うん、で2点3点あってようやく今の形に落ち着きつつあるっていうのが現状ですね、う
ん、はいはい、
そう、ちっちゃいからこそできる、あの一回なしにしようっていう、
うん、
うん、いやでもそれだけこだわってあの作れてるのは本当に環境的にありがたいなと思って、好きなことさせてもらえてる感じがするので、
うん
うん、いいものになってるなっていう感じがすごくす、
はいはい、いや楽しみです。これは いつ発売予定なんですか？
2023年の春にクラファン開始。
あ、なんと、じゃあまだまだだいぶ先ですね。
いやとは言いつつね、あの、はい、物ができて、もうクラファンを始めるときにはもうできてないとダメなので、
完全
に。
そっかそっか。
それを考えるともう1年はないので。
はいはい、なるほど。
そうですね、全て全部作ってっていうところになるともうやばいなと、いろいろやることがあるなとは思ってます。
やっぱ1年ぐらいかかるもんですか？
いや、有名なボードゲームデザイナーさんがひらめいて 2,3 日でボードゲーム作ってゲームマーケットでね、ジップ袋で販売するっていうことがあるぐらいな、
は
い、
ありますよね、
うん、そうそうそう、
うん
うん、だから規模にもよるし大きさにもよるし、うん、自分がやりたいことにもよるので、る、ただこのメンバーではちゃんとしたゲームを自分たちのこだわりを詰め込んで作りたいよねっていう話になったらこうなったって感じですかね、
はいはい、
うん、
いやボードゲームの世界はデジタルと違って短いスパンでゲーム作れるからって思ってたけど1年かかるっていう話を聞くと、うん、そうか、ボードゲーの世界もそうなのかって
、うん、まだこれちょっと自分の話しちゃいますけど、はい、マジカリグラフィーっていうゲームを去年、はい、一昨年の秋かなに出させて、去年かの秋かなに出させてもらったんですけど、はい、あれはなんだかんだで 2、3、4年寝かし続けて、あのあれになってるので、
はい、
まあ、ずっとそれにかかりっきりではないので、
はい、
あれですけど、
うん、
まあでもそんなですね、開発期間といった
ら、うん、なるほど、まあ、それでもゼルダの伝説よりは
早かった
りするから大丈夫ですね。
そうかそうか、
うんうん、
なるほど、
まだボドゲの方が早い、うん、
いやでもその今、グルームフェイブンだったり、はい、いろいろね、大きい重量級のストーリー性のあるゲームっていうのがいっぱい出ていて、うん、
はい、
そういうものの開発期間、まあでもそれでもやっぱりデジタルの方が早いんだろうな。
うん、
あれですかね、情報量の多さですかね。
いやそうだと思いますね。単純にコンテンツ量っていうか、まあ、リソース量が違う気がしますね。
エフェクト音楽ね、うん、要はボードゲームにはないものがいっぱいあるからね、
う
ん、
そうですね、アニメーションとかもありますしね。
ああなるほど、
うん
うん、今までの、
うん、
要は昔のゲームアニメーションは技術的に作れなかったからなかったですけど、その分、うん、まあだから納期が早かったっていうか工期が早かったみたいなことなんですかね。
うん、そういう部分もあると思いますね。いや今はひたすら時間がかかりますね。はい、
和健さんも今あれですもんね、軽いゲームを今まで作られたけど最近重いゲームにチャレンジしてるって話をどこか読んだか聞いたかした気がするんですけど。
そうかな、まあ以前よりは重いくなってきてますね、徐々に。はいはい、
そこら辺の心境の変化とかあったんだ？
いや元からやっぱりその独立して最初は軽いの早くサイクル回してゲーム作りの勉強したいっていうのがあったので、 意図的に軽めの作ってましたが、まあそろそろゲーム作りも勉強がそれこそ学習が進んだので少し重めの作っていってもいいかなと思い始めたっていうのはありますね。
なるほど。ああなるほどね。今 その話を聞いて解像度が上がった時のレベル1の重みが違うの話がフィードバックしましたね。なるほどね、
うん、
軽いゲームを作っていてレベルがある程度上がって、じゃあ重いゲームを作ろう、あとレベル1上がればそれが作れるけど、うん、そういう風な段階に自分が至った時に実はその1の間に細かいレベルが100上がったっていう、はい、
それはあるかも確かに。
なるほどね、
うん、いやでもそれあるな、すごいあるな、うん、確かになんか、うん、ゲーム作り自分上手くなったなって思ってたら意外と意外と上手くいかないみたいなのはありますね、うん、
いやわかるな、
うん、
自分もそうですね、ゲーム作り上手くなったなと思ったら、
うん、
まだこんなに知らなきゃいけないことが山ほどあるんだなというところですもんね、
うんうん、レベル80、まあレベル80になったと思ってたらレベル20だったとかそんななのかも、
そう思えることが楽しいですよね。
まあそうですね、まだまだ上いっぱいあるわ
っていう、そうそうそうそう、
まだ登れるじゃんっていう、
そうそうそうそう、うん、いやいやいや、
うん、
頑張ろう
頑張りましょう、
はい、頑張りましょう頑張ります
じゃあ今日はキリがいいのでこのあたりで、
はい、
じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではでは、
失礼します。